ございます。ももこです。思いのままにお話ししていきます。今日は10月の4日朝9時半過ぎです。今日もなんかお天気が雨なのかな、すっきりしなくて、雨もちょっとパラパラっと降っていました。なんか空晴れそうな、天気予報見てないんですけど、晴れそうな明るい雰囲気だけど、ちょっと雨なのかなっていう感じです。昨日ね、天気予報見たら今日も雨だったので、本当は今日ピラティスを受けに行きたいなって思ってたんですけど、ちょっと予定をキャンセルして、お家でね、のんびり行きたいところですけど、行動力の鬼なので今日もきっとなんかいろいろね、活動に対しての何かいろいろやるのかなという感じです。はい、行動力の鬼、私のね新しい肩書きになりましたっていうのも、昨日ですね、3ヶ月続けてきた、7月から続けてきた、リユーの、ゼロ期のメンバーで、最後のワークを、一緒にねする機会、時間を過ごしました。で、最後のワークとは言ってもなんかお勉強っていう感じじゃなくて、本当に理由らしくなんかおしゃべりしながら、対話しながら、それぞれがどんな人か、強みだったり性格だったり、どんな人っていうところを、自分の視点ではなくて、いろんな人の視点から、その人にお伝えしていくっていう形でね、やったんですよ。もうめっちゃ良くて、めっちゃ楽しかったです。なんかこう、人のこういうところいいよって伝える時に、すごいやっぱその人の、なんだろうな、人柄を想像しながら、これまでのその人とのなんか出会いから、普段のなんか言葉遣いとか行動とかをなんかこう思い出しながらね、話すのがなんかすごくいい時間だなって思いながら、でもうなんか理由の最初では考えられない、もうみんなね思ったことを言うんですよね。それがすごいなんか見てて楽しくって、すごい面白かったです。面白いしか言ってない。で、そう、いろんなみんなのいいところをねシェアしたんですけど、やっぱりね、自分では気づけない視点ってたくさんあって、自分的にここ弱みだなっていうか、もうここあんま好きじゃないなみたいなところがすごく良かったりとか、して周りには見えてたりとかするから、本当に人って考え方とか捉え方とか違っていて、なんかどっちがいいとか、その自分が苦手だなとか弱みだなって思ってることを無理にね、その強みに変えて、意識していくっていうことはしなくていいと思うんですけど、なんかこういう風に周りには見えてるよって知っておくことで、なんかこう弱みの部分も消さなくていいんだなって、別にこう弱みとして持ってても、誰かにとって、ここの部分っていうのはなんていうかな、強みに見えていたりとか、なんていうかな、そう、こう自分だけの視点じゃない考え方を持ってると、なんかすごくいいんだろうなって思って、本当に良かったです。なんかそうだよな、なんか人によってやっぱ全然違うからね、性格とか、なんか強みと思ってることが弱みだったり。なんかそれをね、なんだろうな、周りから見たらちょっと羨ましいなって思うことも、その人からしたらすごい悩みの一つだったりとかもするから、そういうのってね、まだまだ知らないことってたくさんあると思っていて、なんか自分の視点で捉えるからこそ、一般的に多い悩みっていうのがやっぱフューチャーされるっていうのかな、なんかやっぱそういう情報がたくさん出てしまうから、その反対を言っている悩みっていうのは、その悩みを抱えている人もね、出さないっていうこともするだろうし、これを出すと羨ましがれる がられるとかねもうあると思うから、でもそれも言える環境っていうのはなんかこう自分のそれぞれの中の捉え方が広がる瞬間でもあって、やっぱこういう環境ってすごい必要だなって思えたし、よかったです。でそうだな、自分のことで言うとそうさっきも言った行動力の鬼って言ってもらえたんですけど、チャレンジする人、とにかく行動する人、直感で、頭で考える前にとにかくやってみようってする人っていう風に、言ってもらったんですけど、なんかもともとこういうなんかその機会にねいろいろ振り返ってみると、もともとこういう性格だったわけじゃないんですよね。でなんかすごく一番私がそのなんていうかな、やってみようよって意識的にやった瞬間っていうのは今でも覚えていて、私もどちらかというと頭ですごく考えるタイプで、これまでやっぱり人生ですごくダンスと共に過ごした期間が長いので、ダンスの時で、説明するとこう振り付けを作るのとかでも曲を流して自由に踊って直感的に出た動きを振りにしていくっていうパターンではなくって、すごく頭で考えてイメージをして、こんな動きだったらかっこいいなとか、この音に対してここでこういう動きをすると見せ場的にいいよなとか、すごく頭で考えないと振りを作れないタイプだったんですよ。で、私がチームで2人でやってる時はね、相方はもう本当に振りを作るのが早くって、どんどんどんどん作っていってしまう。でも私は頭で考えるから、頭で考えたことを行動で起こしてダンスとして起こした時に全然違って、頭のイメージに全然体がついていってない、だから全然かっこよくないなっていうので、頭の想像の中での動きになってしまうから、想像の中での動きが正解で、そこに近づけるこう現実に起こっている動きをがマッチしないと、いやこれは良くないな、じゃあ別の方法っていう感じで全然進まなくって、よく言えばこだわりが強いっていうのかな、いい意味でね、妥協しないっていうのはあるかもしれないですけど、なんかすごく直感的に動いてどんどん形にする人がいいなと思ったし、やっぱりそっちの方がね、なんていうかな、見ていて楽しかったりする、なんかわかるんですよね。なんか本当に音楽に乗っててダンスしてんなみたいなのが結構ね、見ててもわかるし、頭で作ってる時の、ダンスもかっこいいんですけど、なんかこう私はちょっとその直感的に動くっていうことに憧れを持っていた。で、なんかそういう風にできたらいいなってずっと思いながらやっていて、で、まあそういう、そんくらい私は頭で考えるタイプだったんですよね。で、そう、スケジュールとかもそうだな、スケジュールとかも頭で考えたり見て、あ、もうこれはいっぱいいっぱいだと思ったらもうすぐストップをかけちゃうし、なかなかねこう頭で想像してストップをかけてしまうっていうことを結構やってた時があります。で、まあ、だけど、近くにねやっぱり直感で感覚で動いてる人がいたっていうので、すごいその子に助けられて、チームの相方に助けられて、できるできるっていう感じでね引っ張っていってもらえたのはすごくよくって、で、ある時その子と私ともう一人ね3人でチームをやってた時があって、その時にいろんなやっぱアイデアがそれぞれ3人分出てくるんですよね。で、3人分出てきた時にこうダンスで見せていくのに、会話をしてても頭の中を会話してても全然イメージ見えてこないんですよ。で、見えてこないし、自分の中でのイメージだったら見えてくるけど、人が言ってる 頭の中も覗けないし、人が言ってる言葉でイメージするのも勝手な解釈だから、こうどっちがいいとかって判断できない。でそういう時に結構私は一回やってみようよっていう風に、言ったのをすごく覚えてて、結構その時に3人中の、まあ、結構ねその残りの2人がいやこっちの方がいいこっちの方がいいっていうタイプだったんですよ。これはどっちがいいかとかじゃなくって、性格的にね私は、どれもいいなって、まあいい意味で言うと、なんだろうな、なんだろう、誰も否定せずって思うかもしれないけど、ただ優柔不断だったりとか、どれでもいいやだったりしてたんですよね。でももう2人でこうダンスの動きなのにすごい説明してて、やった方が絶対早いよなとか、やってみたら絶対ここをこうした方がやっぱりいいなとか出てくるよなと思って、そこから行動にとにかくやってみるっていうので、こうやりだしたのがなんか私の中でスタートなのかなって思っていて、だから自分がどうとかじゃなくて、周りがねそういうやり合い言い合い言い合いなんていうかな、頭の中の吐き出し合いで決着がつかない。で頭の中って人の頭の中は覗けないし、現実に起こした時にお互いにそっちの方がいいよねとか、やっぱり私の考えたやつあんまり良くなかったわとかって結構見えてくることがあるよなっていう風に、自分のことだったら思えないのに、二人のやり取りを見てねそうやって思えて、なんかそこからなのか分かんないけど結構意識し始めたのかなってなんか今でも覚えてます。そう、で私もね頭の中で考えなくはないし、むしろめちゃめちゃ考えるタイプなんですよ。で考えてしまうからもうね理解していて、考えてしまうと動けないっていうのを自分が分かっている。でそういう自分も分かっているし、直感的に動いてみてやってみて、意識的にねやってみて、やったことに後悔したっていうことがないってことで、そういう風になってるっていう感じ。そうで、後悔したことがないっていうのは失敗したことがないわけじゃなくって、失敗しても絶対フィードバックを受けて、また次やればいいっていうだけだし、結構ね直感的にやりたいなって思ったことで頭の中で片隅に置いといたとしても、なんかのタイミングで あの時あれやればよかったなって結構あったんですよね過去に。だからもうそれは嫌だっていうだけのことなんですよね。だから自分の経験でしかなくって、行動力の方にって言ってもらえて嬉しかったんだけど、なんかでもねどちらかというとそういうのも否定してた時があったし、そう何も後先考えずにやって ね失敗することもたくさんあったし、結局すごい自分がしんどくなってしまったこともあったし、まあでもそういうなんか個性が DU を通して本当に強みも弱みも全部含めて私なんだなって、でその私が鋭い人っていうのに魅力を感じるなっていうのを自分で腑に落ちたっていうよりかは、他の人たちを見てて腑に落としてもらったっていう感覚があるからね、なんかこうみんなからのフィードバックというか、その、いいなって思うところ、あそこって案外自分の中で、苦手分野だと思ってたことだよなっていうのも、みんなにこう認めてもらってる感覚に気づけたのは、本当にこの苦手だなって思ってるからこそ少しずつ形にしていった時にそうやって受け取る人が出てきたっていうことなんだなって思った時に、やっぱり苦手もこう受け入れて自分の個性なんだなって、していく、自分が 苦手だなって思ってることを強みにしていくっていうわけじゃなくて、苦手だけど自分はどうしたいのかなって考えながら行動していくっていうことが、なんか今回のフィードバックを受けた内容に含まれてたのかなって思いました。そう、言葉選びとかは特にね、だからすごい嬉しかったなと思います。はい、では最後に今日もセキララカードを1枚引いて終わりたいと思います。へい、ででん今まで言われた一番嬉しかった褒め言葉は、これはもう間違いなく何回かどっかで話してるかもしれないんですけど、でしかも言葉がこのまま、まっすぐこのまま、まっすぐ一文字も間違わずこのままだったかはちょっと曖昧なんですけど、私が高校を辞めないといけなかった時、辞めないといけなかった時じゃない、高校で、そう自分がやってるその芸能活動を否定されて、で母親と一緒に、まあ、説教みたいな感じでね、こう怒られた時に、なんか私はその時すごい怒りっていうよりかは結構悲しみだったんですよ。感情的に悲しみだった。でそれは学校でも受け入れてもらえない、で自分がそういう活動をし始めた時に一緒に頑張ってた仲間も嫉妬からか、なんかそういう空気感を感じていたし、あ、応援じゃないんだなっていう、で、そういうところから自信がなかった時に、自分の母親がね、あなたはそのままでいいよっていう風に言ってくれた。すごい悲しみだったし、本当に先生が怒ってる内容ってそうなのかもしれないなってすごく思ってしまったんですよね。ルールってやっぱり守らなきゃいけないとか、なんかもっと頑張らなくちゃいけないんだなとか、なんか多分そういうふうに思った時に母親に捨ててもうそのままでいいよって、先生が、これもどうなのかなって感じだけど、先生が間違ってるって言ってくれた、言ってくれて、なんかすごい前向きな言葉をね言ってくれたのをすごく覚えていて、その前向きな言葉っていうのはもう次の行動につなげるような、高校ね、通信制高校っていうのがあってねっていう風に、なんかいろいろ、なんだろう、選択肢を広げてくれたっていうのは、なんかこう今でもねすごく覚えているし、自分がちょっと自己肯定感的にね、まあ、高いというか、なんかなんていうかな、なんかわかんないけど、多分そうやってじゃないとやっていけないのかもしれないけど、なんか自信みたいな、私にはできるみたいなのがあるんですよ、このままでいいみたいな。多分そういうふうに思えるようになったきっかけっていうのはお母さんのその言葉だったなってすごく思っているから、そうだからね、子育てもなんかそのママという肩書き、責任感とかもすごい持ちすぎてしまって、私がどうにかしなきゃって思ってた時があったんだけど、こんなシンプルなことも、受けた側にとってはずっとお守りのように持ってたりとかするから、なんかそういう愛情がしっかり私の中で息子に対する愛情を持ってれば大丈夫だなって思わせてくれるのも、そういう母親の言葉だったのかなって思います。皆さんも今までで言われた一番嬉しかった褒め言葉、よかったら聞かせてみてください。はい、では終わっていきます。最後までお聞きいただきありがとうございました。